今回はですね、椎間関節、ちょっと大雑把な表現になりますけれども、について、お話をさせていただこうと思います。これまでに約5年ほどなんですけれども、筋肉パルスを中心に、刺入の仕方、それから、対象となる筋肉について、低周波の通電をするときの所見の集め方、まあ、我々がやってるようなやり方ですけども、それについてお話をしてきました。それで、まあ、神経パルスにつきましては、その刺入の仕方などについては、まあ、お話を申し上げることができるんですけども、神経について各所見を集めるということになりますと、これはもう特別低周波通電に向けてということではなくて、通常のその診察の内容と同じくなっちゃいますので、まあ、神経の異常所見の集め方というのは、まあ、省略させていただこうと思います。それで、まあ、今日のテーマにしてあります、その椎間関節についてなんですけども、まあ、これについては、もうだいぶいろんなところで、腰痛とか首の痛みとかいうことで、話には出ているかと思いますけども、まあ、改めてここでもう一度お話をさせていただこうと思います。まあ、椎間関節のまあ、刺入については、以前にもご説明してある通りなんですけども、まあ、要するに、単純なことで言ってしまいますと、まあ、深い針であるということだと思うんですね。まあ、それが、あとは的確に何か問題点を刺激しているかということなんですが、低周波の針通電、あるいは解剖学的な知識等に基づいて行う針治療の場合には、その悪いところを見つけて、そこをつつくと何かいいことがある。治療成績が上がるということ。まあ、それを悪いところを何か刺激をするということで効果を期待する大前提なんですね。ですので、まあ、こと細かくどの辺をどのように刺激したらいいのかなっていうことを、まあ、探すということになるわけですね。その東洋医学的な身体を観察して章を立ててというふうなことじゃなくて、まあ、いかにその局所の問題を明らかにしておくかということが、ベースになっているわけなんですけども、椎間関節っていう場合には、筋肉の場にある程度大きさ、それから面積ですね、ありますので、まあ、願わくば、その痛みの原因になっているようなピンポイントを見つけるということは大事なんですけども、まあ、少しずれていても、筋パルスのことをしていけば、筋内循環の変化とともに、少しずつでも症状は変わっていくと思いますが、椎間関節の場合には、例えば一つの椎間関節だけの問題ということがあったとします。まあ非常に稀だと思うんですが、あったとすると、そこがピンポイントでこううまく刺激できないと効果は上がらないということになりますので、その筋肉の所見とかっていうふうなものを集めるよりも、こう何か原因の部位をできるだけこう絞っていく必要があると思うんですね。最終的にはベッドサイドで行っている、我々が行っているその体表から得られるような情報で特定するわけですので、実際には可能性を含めて何箇所かというふうなことになると思うんですね。2箇所、3箇所。もう絶対ここだけっていうふうに決められることは、まあかなり難しいかと思います。まあそういった中にあっても、まあできるだけこう絞り込んだ状態で施術といいますか刺激をしていくと、それによるその効果の判断がまあやりやすいと。効果がない時には所見の集め方が間違ってたかもしれないというふうなところへ、まあ帰っていけるんですけども、まあこれも先ほど申しましたように、あくまでも悪いところをつっつくことで、いいことがあるという、もうその大前提に立った上での話なんですが、椎間関節と言いますと、もうその脊柱にずっと、まあずっとって言いますのは、その頭の方近いところ、頚椎から腰椎までずっと存在しているものになりますので、全体像で考えれば、首であっても胸椎であっても腰部であっても、そのある程度その所見の集め具合というのは、まあ、ほぼ同じことになると思います。それで、じゃあまあ何がしか首なり背中なり腰なりで症状を 訴えていらした患者さんがいて、椎間関節かなというふうに、まあ絞っていくというふうなところで、まあどういうふうなことが必要になってくるかなと言いますと、まず、問診の中でどんな情報が出てくるかということなんですが、まあむやみに問診というのはするわけではないですね。ある程度目的を持って患者さんの回答を期待をして、そこから何か判断できる材料は得られるかどうかということで、その積極的に何か想定したものを前提にして患者さんにご質問をして、そのまあ情報を得るというふうなことになると思うんですが、椎間関節の部分で、まあ何か問題があって痛みが出てくるという可能性がある方の場合、一つの特徴としては、まず、起床時痛ですね。まあ、起床時の動作開始時に何かその症状があると。強ければ痛みになってるかもしれませんし、まあ、もしくは何か周辺の違和感とか凝り感みたいな何かその通常はない、こう、自覚がある。ということですね。で、起床時というのは、起きる時というその何か特別なものがあるわけではなくて、大概の場合には、睡眠が6時間、7時間あるとして、その、害という姿勢をまあ、一定時間続けているわけですね。で、まあ、寝返りはしてますので、大変感は行われていると思いますけども、まあ、それにしても、特定の時間、同一性をしています。ですので、まあ、一番その問診として患者さんとのやり取りがやりやすい部分ですね。その一定姿勢持続後の痛みということでは、起床時ですね。まあ、朝とは限りません。その、昼寝を長くする人もいると思います。仕事の都合で。ですね、その、まあ、寝てた、起きた後、症状があるかどうか。まあ、例えば、変形性の腰椎症とか、っていうふうな場合なんかにも、起床時痛とか、ですね。あるいはその、まあ、一定姿勢後の動作開始時の痛みっていうのはその問診所の中の特徴になってるかと思うんですが、まあ、椎間関節の場合も同じです。で、まあ、100% 起床時痛があるとは限らないのは、その患者さんの脊柱のアライメントの問題によります。その並び方によると思うんですね。例えば腰で行きますと、前腕が強い方、ね、前腕が強い方になりますと、その仰外で寝るというふうなことは、その脊柱の湾曲をこう、反ったまま一定時間持続するということになりますので、椎間関節にまあ、負担がかかりやすいということになります。例えば、腰の痛い患者さんが見えたときに、どんな格好でこう、寝てると楽ですかという話のときに、エビのように丸まってますというお話をする場合と、全くその逆、伸びてた方が楽っていうお話があると思うんですが、エビのように丸まるっていうことは、まあ、体幹をこう前屈脊柱の後方にかかる負荷を少なくしてるわけですね。仮にというか、たとえ立位とか座位でなくても、その体を反るということは、椎間関節がこう、裂撃が強調されていくことになりますので、まあ、何がしかの負荷がかかります。ですね。まあそういうふうなことを前提にして、まあその朝どうだとかですね。まあ一定姿勢後どうでしょうか。あとはいろんなその、こう話が出てくると思うんですね。その、どういう格好をしてると痛みが出ますか。例えば、その通勤時間で長いこと立ってると痛くなります。長時間の立位。立位というのは基本的に寄りかかるものがないと、前屈姿勢で長いこといるっていうのは非常に大変なので、バランスを取ろうとすると、まあちょっと体を反らしたような状態で、まあ立っていることが多くなると思うんですね。で、それでまあ長時間立位っていうのもやはり関節分に負荷がかかるっていう可能性があります。まああとはその他職業柄とかでその正座をしなければならないっていうと、いい姿勢の保持が大変であるっていうふうなお話も出てくるかと思うんですが、まあ、おおむね、その問診の中で、筋肉ではないっていう雰囲気ですね。その、洗顔が大丈夫であるとか、靴下の着脱も、ズボンの脱ぎ、履きも楽にできる。だけど、腰痛があると。 状況によっては常にその帯同と痛みが一致していないということもあると思うんですね。それはご高齢の方になってくると、その可動性そのものが、脊柱の可動性そのものが減ってきてしまって、椎間関節の部分に重い、その動いた瞬間で強くこう、荷重がかかるとかっていうことがない場合があるんですね。ベッドサイトでも同様だと思います。経験終わりの先生多いと思うんですが、その動かしてもあんまり痛くない。再現できない。まあそれはもう可動性がないからということになるんですけども。まあですけども、まあ概ね何か、起床動作開始痛であるとか、長時間立位とかっていうことでの話が出てきたときには、まあ椎間の問題かなと。あとはベッドサイドでそれを確認するという作業については、特別なものはなくて、首であれ、背部であれ、腰部であれ、その、後屈するような負荷をかけるということですね。首とか腰とかは反らすという習慣はよくありますので、普通にできると思うんですが、胸椎部分については肋骨がついてますから、もともとそんなに動く、部分ではないわけですよね。ですから、単純にただこう体を反らしてみてくださいと言って痛みが出てくればいいですけど、なかなかそうはいかないんですね。胸椎部分についてはその立位とか座位とかで体を反らしてもうまくいかないときには、その行外にして、例えばタオルを丸めるとか、あまり高いものだと苦しいと思いますので、丸めるとかをしてその上に寝てもらって、少しその胸椎部分の脊柱をこう伸展するような形を作ってみる。で、まあ、少しずつ枕の位置をずらして、負荷のかかる場所を変えてみることによって再現できる可能性があります。まあ、そのように、後屈っていうふうなことをして、で、術者が、その確実に首なり腰なりで、その腰椎がこう、反ってるかどうかですね、前腕が強くなってるっていうふうなことを確認しないといけないですね。そうすると、先ほどにその可動性がなくなっている人に後屈っていう負荷をして痛みがないから、これは後方要素の問題を除外していいんじゃないかっていう考察になってきてしまうんですけども、確実に負荷かかってるかどうかですね、立位などで体幹を後屈した時には、それはケースバイケースになってくると思いますので、後屈という行為をするということでなくて、ちゃんと腰椎ならなり頸椎なりで前腕を強くしているか、もし腰椎でその体幹を反っても、その脊柱が反っていなくて股関節あたりでただ後ろへこう倒れてるだけのような姿勢の人の場合には、まあ例えば胸椎と同じように何か腰の下に少し高さのあるものを挟んで寝てもらう。もしくはその腹返りになった状態で術者が上体を持ち上げる。もしくは患者さんにこう骨盤はベッドにつけた状態で腕立てで起きるような形をとっていただくなどですね。そういったちょっと工夫がいると思うんですけども、そのようなことをすることである程度目安はついていくと思うんですね。で、あとはじゃあその後方要素の問題だなっていうことで、どの辺にこう的を絞っていくかということなんですが、そこから先はいろんな情報がこうあると思うんですね。一つはこれまでにもどっかでいろいろ話してると思うんですが。痛みを感じる部位、それぞれの椎間関節の刺激実験において、その放散痛が出現する部位の頻度で多い場所、必ず1対1の関係にはならないんですけども、多い場所ってのがありますので、それでもってある程度の場所がまあ、決められると。で、首とか腰については、ある程度もう実験されて、胸椎部分もその刺激実験とあるんですが、まだ、あまりこう、たくさんではないんですね。首の場合には、こう、かなり大雑把ですが、上の方ですね、上部の方の場合には、まあ、割と側頸部、もしくはまあ、後頭部、頭痛の原因になったりとかしてる場合があるようなんですね。後頭部とか側頸部。真ん中辺の場合には、肩上部。下の方になってくると、肩甲幹部。っていうふうなところで、まあ、頻度が高い。で、腰の場合も同様で、胸椎に近い方の問題ですと、脂質などを含めた、その、割と上部の外側あたり。で、真ん中辺ですと、まあ、下部腰椎の両側ぐらい。で、下部の方に来ると、臀部っていう風にこう、 なってきますので、体幹を動かした時にどの辺に症状出るかな、あるいは日常でどの辺を意識してるかな、ということですね。で、その次は、その痛みのあるところにはあまり所見がないということですね。その筋性の場合もありますので、まあ、それがないと。あと、それからは、極突起の圧を念入りに探すということになると思います。まあ、経験的な部分なんですけども、極突起上ですね、真後ろ、あるいはその右側、左側っていうところで、圧の強い場所と、その、まあ、に失神した時の治療効果って意外と上がることが多いですので、極突起の圧を念入りに触る。で、その圧もですね、あまりこうソフトなものではわからないことがあるので、しっかり骨の上を押すことと、それと問題がなさそうな部分の極突起と痛みの具合を患者さんに比較してもらうんですね。押してみて痛いですか？ちょっと押されてるから痛いって言われる方がいるんですが、これが問題のないとこと比べると明らかに、あ、違うっていうふうな表現されますので、ただ押して痛いか痛くないかじゃなくて、別なところと比較をしてどの程度痛いかどうかですね。それを認識していただければ良いかと思います。まあ、あとその、高脱とかありますけど、なかなか高脱は、椎間関節の場合には、はっきりしてきませんので、まあ、極突起上の圧ですね。で、ただこう、指圧のようにギュッと仕込むのではなくって、その、骨の上などを少しこう、指で揉むような感じでグリグリしてしまった方が、患者さんの自覚の痛みとかってなき、わかると思うんですね。まあ、ですので、椎間関節はその、問診と単純な後屈みたいなことと、あとはその、部分の決め手になるというところにつきましては、その、極突起の圧、強く、念入りに、他の部分と比較をするということを、大きな3つの柱ぐらいを基本にしていただいて、あとはもう、個別にですね、アライメントの異常があるとかっていうことで、いろいろこう、想像を巡らしていくと、まあ、その、刺入部位の決定っていうふうなものが、きちんとできるのではないかなと思います。